ともみとともに。
ともみとともにゲストコーナーです。今日のゲストは社会福祉法人木の里特別養護老人ホーム木の里の施設長関本達也さんです。よろしくお願いします。このともみとともにですが、調べてみましたら6年7ヶ月ぶりの、はい、ご出演で。
そんなに経つんですね、もう。
ねえ、あっという間ですね。はい、その時、だから、勤続8年とか。
そうですね。そのぐらいになりますかね。9年ぐらいな。
はい。じゃあ15年。
はい。
ありがとうございます。
はい、よろしくお願いいたします。
実はですね、6月から新コーナーが始まるということで、はい、月曜日になりますが、午後2時20分から、パーソナリティふみかちゃんの番組の中のコーナーで、毎日を笑顔に支える力、介護の現場からということで、20分のコーナーを担当してくださるということで、
はい、はい、よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。はい、まあそのね、じゃあご紹介もじっくりさせていただきたいと思いますが、まず、木の里さんですが、瀬戸市今谷田町に本部がありますね。はい、で、春日井市にも。
そうです。
はい。先ほど、まあ特別養護老人ホームとご紹介させていただきましたが、いろいろありますね。
はい、そうですね。
はい。じゃあちょっとご紹介していただけますか。
はい、木の里はですね、特別養護老人ホームをはじめ、
はい、
老人のですね、ショートステイですね、はい、とデイサービスセンター、それからグループホーム、うん、許諾介護支援事業所、その他にですね、サービス付きの高齢者向け住宅を、運営させていただいております。
はい、まあそれが今夜だにぐっとこう集まっているというか、
はい、そうですね、はい、
で保育施設もあるんですよね、
はい、職員向けのですね、託児所の方も運営させていただいております。
はい、そうなんです。まあ生徒の方は大体知っているかなという気がしますけど、
そうですかね、
ちょっと高いところにね、ひなご幼稚園のお隣にあるんですけども、はい、どうですか、老人ホームも定員も結構多いですね。
そうですね、特別養護老人ホームの方は常に満床のような状態でして、お申し込みいただいている方も、何人もお待ちいただいているような形になりますね。
はい、大人気でございます。そしてグループホームも、木の里の中にありまして、
はいはい、そうですね、
はい、こちらは認知症の方、
はい、認知症の方が、共同生活をするという施設になります。
はい、でデイサービスもありますから、はい、例えばこうホームの方、グループホームの方が、はい、ここのデイにということも、はいはい、
デイサービスの方に行くことはできないんですが、デイサービスの方と一緒にレクリエーションをしたりだとかですね、イベントを合同で行ったりとか、そういったことはできますので、
それは楽しいですね。はい、でショートステイというのが、まあ、短く期間で、はい、
そうですね、日数を区切って、1泊なり2日なりですね、1週間でもですね、ご家族さんがですね、普段介護している方が、お仕事だったり、いろんなご都合で、介護ができないときにですね、短期間ご利用いただくサービスになりますね。
はい、こちらが、でっかい木の里ということで、そしてラシュレ木の里、
はい、
はい、こちらは、
はい、ちょうど前回ラジオに出させていただいたときにできた施設になるんですが、はい、こちらも特別養護老人ホームになるんですが、地域密着型の事業所ということで、瀬戸市に、住所がある方ですね、が対象になる特別養護老人ホームになります。
はい、ですから、瀬戸市の介護保険というか、ということですよね。
そうですね、
こちら確か前回いよいよということで、瀬戸では地域密着型って1号、
最初にそうですね、できた特別養護老人ホームですね。
そう、でも木の里の特別養護老人ホームの方も、はい、どちらかというともう地元の方が、
そうですね、もうほとんどが地元の方になりますね。はい、
やっぱり地元、瀬戸の方って特に地元好きですからね。
そうですね、はい、
はい、そして許諾もあるので、はい、ケアマネさんも
そうです、はい、
いらっしゃって、でそしてメルベイユ瀬戸、 はい、はい、こちらは、
はい、こちらはですね、サービス付き高齢者向け住宅という事業になるんですが、介護保険の事業ではないものですから、60歳以上の、はい、方であれば、まあ、お住みいただける、まあ、賃貸住宅ですね、になります。
ということは、介護認定を受けてなくても、はい、こちらで住むことができる。
そうですね、自立の方でも生活していただけると、はい、いう施設ですね。
このサービス付きっていうのは、はい、どんなサービスなんですか？
はい、基本的にはですね、まあ、ワンルームマンションみたいな、形態になるんですが、バリアフリーで、スタッフが、まあ、介護の資格を持ったスタッフがですね、24時間常駐しておりますので、はい、何かあったら、お困りごとがあったらですね、お呼びいただければですね、お手伝いもさせていただけると、サービスを提供いたしますよというような、事業所ですね。
ということは、介護認定受けてないけど、はい、やっぱりちょっと一人は不安だわって、はい、何かあった時どうしようという、いや寂しいという、そんな方たちには、はい、もううってつけの、
そうですね、ぴったりの事業所ですね、はい、ですので、まあ、普段はね、自分で、ご飯も作れるんだけど、たまたまね、ちょっと体調が悪くてとか、何かちょっといつもと違うなという時、お部屋にもですね、カメラ付きのですね、内線電話もありますので、職員の顔を見ながら、はい、お話もできますし、ペンダント型のですね、ナースコールもありますので、首から下げていただいててですね、ちょうどちょっと気分が悪くなっちゃったという時に押してもらえばですね、すぐ内線がつながって職員が駆けつけますので、
これね、はい、そうなんです。このナースコールってよく番組にも確か以前質問が来たんですけど、はい、例えばお手洗いとかでも高い位置にあるとか、はい、倒れた時はどうするのか、低い位置と高い位置とどちらがいいと思いますかっていうふうに言われたことがあるんですけど、はい、ペンダントっていいですね、はい、
そうですね、もう首から下げていればいつでもどこでもボタン一つ押すだけで、はい、駆けつけますので、
すごい。確かこのメルベイユもラシュレもフランス語でしたよね、
はい、そうですね、はい、
はい、でそこに素敵な意味があった、はい、あるんですよね。メルベイユが素晴らしいでした
っけ、はい、そうですね、
素晴らしいとか素敵な、はい、でラシュレが安心、
はい、安心できるっていう
意味があってましたね、はい、そう。そしてすくすくキッズ、はい、企業主導型保育施設、はい、
そうですね、
はい、はい、これはどんな、こちらの職員さんのお子さんが、は
い、そうですね、この企業主導型というのがですね、平成28年の、はい、時に内閣府が、開始した制度になるんですが、はい、まあ、自社で働く職員さんの働き方に合わせてですね、うん、まあ、多様で柔軟なサービスを提供できるという、保育事業になるんですが、まあ、基本的にはこうスタッフ向けの、託児所にはなるんですが、まあ、空きがあれば、はい、地域の方もご利用できるサービスになりますね。
これだから企業主導型っていうのが安倍さんがも力を入れて、
そうですね、
1億総活躍社会の、ね、はいはい、売りにしている。これがまたちょうどいいタイミング。
そうですね、我々がこう保育事業何かできないかなと、まあ、産休でいや育休でね、休んでいる、まあ、女性スタッフが、まあ、復帰するにあたって、なかなかねこう保育園が決まらなかったり、落ちてしまったなんていうこともあったものですから、はい、まあ、自社でできないかなというところで、考えていたタイミングで、まあ、安倍総理が、
はい、まさにありがたいですね、はい、ということはやはり女性って、私いろんな介護施設見ているんですけど、女性多いですよね。
まあ、女性も多いんですけど、今比較的男性も増えてまして、トータルでいくと大体半分ずつぐらいですかね、はい、
やっぱり力仕事っていう、
そうですね、まあ、大きな、方も見えますので、やはり男性の、ね、力があった方が女性スタッフも安心ですし、
そうですね、はい、で子育て中だとちょっと無理かなと思いがちですが、はい、まあ、こういった保育施設もあるので、はい、働きやすい環境ですね、
そうですね、はい、で同じ敷地内にありますので、やはりお母さんとしても何かあったらすぐ駆けつけることができますし、
そうですね、はい、はい、とても素敵な環境ですけども、まあ、ちょっといよいよ6月3日から、まあ、隔週ですので、まず6月3日に番組、はい、コーナーがスタートしまして、 次は17、そして7月1日、15日、8月5日、8月19日と、もう、ちょっと、まあ、仮ではあるかもしれませんが、スケジュールが出ておりますが、はい、出演者の皆さんも、ちょっと決まっているという感じですか。
そうですね。はい。
はい。じゃあ、ちょっと、いよいよ来週6月3日ですので、はい、ちょっと内容をね、教えていただきたいなと思いますが、まずタイトルは、はい、毎日を笑顔に支える力、介護の現場からということで、生でお越しいただいて、
はい、
はい、初回はどんな方が出演してくださるんですか。
はい、まずはですね、デイサービスセンターの、はい、相談員と、メルベイユ瀬戸のですね、
はい、
はい、あのリーダーが、2人で出させていただく予定です。
はい。はい、ということは、木の里の、デイサービスの、はい、担当の方と、はい、あと、サービス付き高齢者向け住宅の方、はい、ということですね。
そうですね。はい。
どんなお話を実際、ね、してくださるんでしょうかね。
はい。まあ、どちらの事業所もですね、まあ、特別養護老人ホームは先ほど、もう、お待ちいただいている方がいっぱいいますよ、うん、ということだったんですが、
はい、
その2つの事業所はですね、まだ、空きが少しございますので、まあ、木の里のデイサービスと、メルベイユ瀬戸のですね、
はい、
特徴を知っていただいて、まあ、なんていうんですかね、介護でお悩みの方とかですね、
うん、
困っている方があればいつでもご相談いただければなと、そんな木の里の特徴をね、まずお伝えできればと思っております。
はい、はい、デイサービスって、まあ、定員はありますが、はい、皆さん毎日じゃないですもんね。
そうですね、日によって、人数も違いますし、週に1回の方も見えれば週3日見える方も見えますし、はい、
なので比較的こう例えば定員、まあ、25名ですかね、
はい、そうですね、
はい、ということですけど25人しか登録できないってことではないですもんね。
そうではないですね。はい。
はい。じゃあまだまだもちろん登録は、
はい、はい、大丈夫ですので。
OK ということで、はい。じゃあこちらのデイサービスっていうのは、まあ、どんな、まあ日によるんですけど、
はい、
どんなことを取り入れてやってらっしゃるんですか。
はい。リハビリにもですね、力を入れておりまして、まあ、なんていうんですかね、筋力トレーニングのマシンもいくつか。
マシンがあるんですか。
そうですね。
すごい。
はい、まあ、トレーニング準備のようなね、立派なものではないんですけど、まあ、高齢者向けの、まあ、筋力を衰えさせないための、はい、マシン、機械がですね、いくつかありますので、そういったことに、取り組みたいなと考えてみる方にも、いいですし、
うん、
まあ、やはり先ほども言いましたようにこう地元の方がね、たくさん見えてますので、
はい、
なんて言うんでしょう、こう将棋が好きな方が集まっていたりだとか、
はい、瀬戸といえば、
そうですね、本当にデイサービスでお知り合いになって、で、あの人と同じ曜日にしたいなということでね、回数を増やされたりすることも見えますし、
お友達をね、
はい、そうですね、一緒にレクリエーションを楽しんでいただいたりと、まあ、お風呂やね、お食事だけの提供だけじゃなくて、
うん、
まあ、木の里でリハビリもですし、はい、まあ、余暇活動というか、そういったリクリエーションをですね、楽しんでいただいて一日過ごしていただけるように取り組んでます。
すごい。じゃ、例えばまあ、この日の出演がデイサービス、そして、メルベイユ瀬戸さんということですので、はい、このサービス付き高齢者向け住宅のこのメルベイユ瀬戸さんにいながら、
はいはい、
このデイに通うってことは
可能です。はい、
すごい近いですからね。
そうです、はい、
いいですね。
でメルベイユ瀬戸はですね、先ほど見たように自立の方でもお使いいただける、まあ、賃貸住宅になりますけど、まあ、介護が必要な方はですね、そこで介護サービスをお使いいただきながら生活していただきますので、デイサービスに行ったり、
はい、
ショートステイを使ったりということも可能ですので、
はい、これはなんかいいですね。そして、まあ、実はリーダーってもうお名前も実は出る方の名前が書いてあるんですけど、はい、言っちゃっていいですかね。
あ、はい、
はい、デイサービスセンターの方は生活相談員の国吉さん、そしてメルベイユ瀬戸はリーダーの明美さんということですが、お二人ともやっぱり仕事に対しての意識が、
はい、
高い方。
そうですね、はい、
どんなこと言われてました、ラジオに出るっていうことで。
1回目ですかと
紹介が完
全で初回でいいんですかというところで、本人たちすごいプレッシャーを感じていましたけど、でも日頃ですね、特に、デイサービスにしてもですね、サービス付きの高齢者向け住宅の方にしてもですね、こうレクリエーションはですね、それぞれでありますし、まあ、お二人ともですね、先陣切ってこう前に立って、歌を歌ったりこうやってくれてる方なので、はい、きっと楽しい話していただけるんじゃないかなと期待しています。
まあ、初回なので木の里の理念とかねそんなこともご紹介していただけますね、はい、きっとね、はい、そして、まあ、隔週ですので、次17日も、国吉さんと明美さんが出てくださって、はい、またちょっと3日とは違った視点で
そうですね、
はいはい、お話をしてくださるということです。ですからなんかこういうところに入っちゃうとなんか自由がなくなっちゃうとか、はい、そんな風に思ってらっしゃる方もそんな不安を持ってらっしゃる方もいると思うんですけど、はいはい、意外に自由なんですよね。
そうですね、決してもうどこも行けないわけでもないです。施設からですね、外出のレクリエーションで、地域に出てですね、お祭りだったり行事に参加することもありますし、ご家族さんと一緒に、外出していただくのも結構です。たまにお泊まりされる方も見えますので、一緒にご旅行なんか行かれる方も見えますので、はい、
だからここに入っちゃうともう家族とさよならですよってことではない。
決してそういうことではありませんので、
で、7月1日は介護職の素晴らしさ、趣味も活かせるって書いてありますけど、はいはい、この趣味も活かせるというのはどんな、
はい、職員いろいろいますけど、いろんな趣味を持った職員さんがいるんですね。例えばその7月に出る職員はギターが得意で、ギターを使って一緒にレクリエーションやったりするんですけど、その他に野球とかサッカーが好きな職員、スポーツ観戦とかですね。そうすると高齢者の方と一緒に、昨日なんかね、大相撲も終わりましたけど、そういったお話したりだとか、昨日ドラゴンズがどうだったとかですね、そんな話もできますし、旅行なんか好きな職員ですと、昨日どこどこ行ってきたよっていう話からですね、昔話に花が咲いたりなんていうようなことがありますので、はい、そういったちょっとした、ね、趣味だとか特技がですね、仕事にも活かせると。
そうですね、やっぱり傾聴って大事じゃないですか、はい、ですから利用者の方が一生懸命話しているくださることにふんふんと相槌打ちながら、あ、それねみたいな感じで、ちょっと話がつながりますもんね。
はい、そうですね、
あとレクリエーションなんかでもね、特技活かせちゃいますね。
そうです、はい、中にはお花の華道ですかね、いけばなの資格持った職員がいますので、お花のレクリエーションしたりもしますし、あとは書道が得意な職員がいますので、一緒に習字をですね、まだ書いてました。
書いてました、
はい、そういったことも、行えます ね。
で、あと7月15日は介護の魅力資格取得スキルアップってあるんですが、はい、これあれですか、資格がなくても、はい、例えば働きたいけど資格ないわって方でも、働きながら資格ってことも。
そうですね、はい、介護のお仕事どうしても、実務経験がないとですね、取れない資格もございます、で、そういった国家資格を取るためのですね、施設内での研修、支援も行っておりますし、働きながらですね、いろんな勉強にもなるんですが、何よりもやっぱり働いている先輩たちがみんなそうやってですね、資格を取得してきてますので、先輩からのアドバイスだったりですね、自分たちが苦労したところも、みんなそれぞれ、ありますので、そういったバックアップというかですね、そういうこともさせていただけるので、7月の第3週に出る職員は、まさに今年この資格取得に向けてですね、動いている職員なので、生の声が聞けるんじゃないかなと。
実はここに元高校球児っていうメモ書きがありますけど、はい、高校球児で福祉職に、すごいですね。
そうですね、もう全く別の仕事からね、介護の業界に飛び込んでですので、もう資格も何もないところからスタートしている職員なんです。
すごい、だって関本さんもね、商社マンですもんね、
も
っと。
もう全く別の仕事してましたから、
それが施設長ですからそうなんです。でももちろん介護の経験を重ねて福祉職をこういろいろ回ってきたって方ももちろん素晴らしいんですけど、本当にゼロからっていう方っていうのも、私も何人か知ってますけど、こう逆に新鮮な目で見て、すごくこう伸びしろが高いというか、 ですよね。
そうですね、うん、全く知らないからこその発見もありますし、はい、やっぱりこういろんなことを吸収してですね、もうまあね、勉強することが、ね、悪いわけではないんですけど、何も知らないところから素直にこういろんなことを吸収して、成長していけるので、やはりその分の伸びしろがというところにつながっていくんじゃないかなと。
そうですね、はい、なんか何だったっけ、私も脱腱着艦でしたっけ、怪我をしている時の手をどっちかとかという、はい、あの資格を取った時に、はい、まあ、私は福祉職をやってないんですけど、はい、すごくなんか日々の中のコツっていうんですか、はい、別に障害関係なく、はい、こう座るときはこうとかね、はい、そういうこともとても日々の生活でこう介護職の方ってそれが日常でも活かせますよね。
そうですね、はい、
うん、そういう意味ではなんかすごくこう皆さん勉強するのもいいのかなっていうね、
はい、
気がいたしますね。あと8月も5日は介護のやりがい楽しさ、19日は託児利用、子育て中の方も活躍しているということで、入社のきっかけは託児です。
はい、そういった
託児があるから、は
い、そうですね、託児所があるということを聞いて、全く資格ないんですけどいいですかという、それまさに今の話のような方ですね、で、活躍されている方も見えます、
ね、はい、なんかやっぱり今って本当に子どもさんが小さくても働きたいって方って多いですよね、はい、
そうですね、たくさん見えますね、
で一概に生活のためだけじゃなく、はい、なんかこう自分がせっかくこう仕事を一生懸命やってきたのに職種は違ってもいいから、はい、やっぱり人とつながっていたいとか、うん、こうキャリアを生かしていきたいとか、いろんな、まあ、皆さん考えはいろいろですけど、はい、早く社会に出たいんだっていう方、私の周りでも多いですね。
はい、そうですね、我々もこう、託児所ができて、運営した時ですね、そういった声をですね、たくさん伺って、で頑張ってみる方も今もいますので、ちょっとびっくりしましたね、本当にこんなに、お仕事したいのにできないって、ね、苦しんでる方がいるんだなっていうふうに、はい、
はい、そう思うととっても働きやすいですし、はい、まあ、いろいろ部署というんですかね、いろいろありますので、はい、ね、ちょっと働きがいがあるというか、これローテーションとかもあるんですか？
そうですね、人事異動は少なからずありますので、まあ、特にそうパートさんとかですとね、働く時間とか働く曜日もそれぞれあるかと思うんですけど、まあ、その時間によってですね、まあ、一番適している事業所に、勤続していただいたり、まあ、正職員さんになると、いろんな事業所ですね、やっぱり経験することによってスキルアップにつながりますので、先ほどの資格取得に向けてもですね、はい、まあ、同じ事業所で、ずっといるよりはやはりいろんな事業所、まあ、いろんな部署で経験積むことによって、いろんな入居者様、いろんな利用者様と接することになりますので、その分やはり知識も自然的に身につくと、
なんかみんな例えば同じ認知症でももちろん方がいろいろね、はい、ルビー小体とかこうアルツハイマーとかいろいろあるし、それが同じアルツハイマーでもやっぱり一人一人違うので、はい、いろんな方に接するって大事ですね。
そうですね、やはり我々もこう15年、やってきてますけど、皆さん症状が違いますので、で、まあ、10年以上やってる職員でも、はい、時にはやはり頭を悩ませて、ね、どう向き合っていったらいいんだろうなっていうふうに常に会議等でですね、話し合いを行ってますので、やはりそれを見ていれば若いスタッフや、まあ、経験浅いスタッフもですね、まあ、自然的にこう知識身についていきますし、先輩たちがどうやって乗り越えてきているんだっていうのも生で見ていますの で、でそれが5年後10年後自分が若い頃とかね、入って間もない頃って、あ、どうやってやってたなっていうのが下の子たちに伝えていけるので、まあ、そういった形で新しい方にも成長していただけるんじゃないかなと。
本当ですね、はい、まあ、いよいよ番組始まりますけど、どんな番組にしたいですか、関本さん。
はい、まずやっぱり介護の良さですね、素晴らしさっていうのを少しでも皆さんに知っていただきたいなっていうのが一番ありますね。
うそうですね、知らない方はどうしてもこうマスコミに踊らされてじゃないですけど、はい、まあ、いわゆる 3K ってよく、汚いとかきついとか給料安いっていうふうに言われた時代もあったんですけど、はい、今 ってもう決してそうじゃない。
はい、そうじゃないですね、うん、あの給与に関しても他業界と、うん、変わらないですし、場合によってはいい場合もありますし、どうしてもマスコミの影響というのがすごくありまして、ただこう全然閉鎖的じゃないんですね、も先ほども話したように外出もできますし、家族もね、あのいつでもこう面会にも来れますし、で何よりもこう瀬戸の方たちがほとんどですので、そういったところでの出会いですね、結構こう入ってみたらご近所の方が見えたなって感じですね、お身内の方が、ね、いたりとか、学生時代の同級生だったっていう出会いもあったりしますので、まあ、そういった楽しさですね、こうなかなか本当に伝わらない、ものがですね、少しでもこうスタッフから伝えていければなと、はい、
あのうちのおばがですね、まあ、地域違うんですけど、一人暮らしをしてて、もう本当に親戚が説得して、まあ、老人ホームに入ったんですけど、はい、泣いて泣いて嫌だ嫌だって、うん、もうちょっと1週間我慢しようねって言ったら、はい、もう3年4年もう帰らないって言ってますので、はい、本当にあのお友達いっぱいだし、職員さんってね、まあ、あのお友達のような方もいれば我が子のようなお孫さんのような方たちもいて、結構若い男性とか人気じゃないですか。
そうですね、はい、ねえ、はい、若い男の子は結構入居者様から人気になりますね、
はい、でブログを見させていただいたんですが、結構季節ごとにもそうですけど、はい、ネイルセラピーがあったりとか、はい、ねえ、あの5月ですか、あのお風呂、勝負湯でしたっけ、に入ったりとか、はい、すごくこう季節感ももちろんあるし、はい、ネイルセラピーってすごいですね。
そうですね、まだこう取り組み出したところではあるんですけど、やはりこう閉鎖的にならないように、いろんなことで楽しんでいただけて、日々が過ごしていただけるようにというのと、やはりあとは季節をですね、しっかり感じていただいて、まあ、こういう時期がやってきたんだとかですね、まあ、あの施設にいながらでもちゃんと感じれるような、はい、催しというかイベントをですね、常に考えてやっております。
ということは、職員さんもここで働く皆さんも、はい、なかなか家で、勝負湯っていう感じ で、
特に若い職員さんなんか、ね、勝負湯って何ですか、
そうですよね、
職員もいますので、
そうするとここで働くことによって、はい、そういったあの知らないことをこう、まあ、利用者の方に教えていただいたり、はい、こう施設ではやっているので、はい、そういうことも学ぶことが、
そうですね、はいはい、あの高齢者の方から学ぶことも本当にたくさんありますので、
ね、確かあの以前出ていただいた時に、あのすごくこう感謝だと、出会いと別れ、はい、まあ、繰り返しなんだけども、はい、本当にあの皆さんに感謝してらっしゃるってことを、関本さんその言葉が私すごく印象的ですけど、はいはい、あれからまた6年7ヶ月経ちまして、はいはい、今はいかがですか。
いや、もう変わらずやはり感謝ですね、はい、あの木の里に関わっている、まあ、全てのご利用者様ご家族もですし、働いている職員もそうです、はい、一人一人がですね、まあ、木の里の理念だったりこうサービスにご理解いただいて、初めて我々はこう木の里を運営していけるわけですから、本当に皆さんに、ね、お力添えいただいて、ここまでやってこれましたので、これからは、ね、まだまだ続いていく木の里ですけど、やはりこう皆さんのお力添え、これからも、ね、借りながら、この瀬戸の地域をはじめ、ね、あのこの近隣にお住まいの方たちが安心して暮らせるように、まあ、木の里ができることは最善を尽くしてやっていきたいというふうに思ってますので、もう本当に感謝の言葉に尽きる、
はい、あのまあ、終末期医療もね、ターミナルケアもやってらっしゃるということなので、はい、まあ、そういったことでも職員さんたちがなんかこう連携して、はい、その方の人生が最高に輝くようにって、はい、皆さん考えてらっしゃるんですよね。
そうですね、はい、なかなかこう人の最後にね、携わるっていうことができないんですが、まあ、その方がですね、少しでもこう木の里にいてよかったなって、ここでね最後を迎えられてよかったなと、また家族もね、ここで最後を迎えられてよかったなと安心していただけるように、もうあの日々ですね、こうどういうねサービスを提供するのが一番なのかということも考えながら、職員一人一人がですね、あの接しておりますので、はい、
素晴らしい、まさにあの里ですね、皆さんの
ありがとうございます、
ね、はい、はい、まあ、じゃあいよいよ来週から、
はい、
毎日を笑顔に支える力、介護の現場からということで、サンキューアフタヌーふみかちゃんの番組の中で2時20分から、毎月第1、第3の月曜日となります。放送始まりますので、皆さんに、はい、じゃあ PR を関本さんからお願いいたします。
はい、ラジオをお聞きの皆さん、来週からですね、木の里が、番組をですね少し、お時間頂戴いたしますが、ぜひですね、介護の良さ、まあ、温かさとかですね、感じていただければ幸いだと思っておりますので、スタッフですね、いろんなものが、順番に出てまいりますが、どうぞお聞きください。よろしくお願いいたします。
はい、そして一緒に働きたい、仲間になりたいという方も募集中で、
ぜひ資格や経験なくても、何の問題もございません。先輩がしっかりサポートいたしますので、はい、少しでもですね気になるなという方お見えでしたら、いつでもお問い合わせいただければと思います。
はい、また私もねブログにもお書かせさせていただきますが、またこれからも応援しておりますので。
ありがとうございます。
とコーナー違いますが、時々は、はい、またともみとともにもね、はい、来ていただきたいと思います。ともみとともに、今日のゲストは社会福祉法人木の里特別養護老人ホーム木の里の施設長関本達也さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。